今私は秋川に住んでいます。五日市というところです。で、私のマンションから下を見るとですね、今本当にきれいな朝日に照らし出される秋川の流れがあります。そこはですね、実は八十淵と言われています。八十というのはキリスト教、昔そこに信仰を持った方がそこでバプテスマをお受けになられた場所だったので、八十淵という名前がついています。今はバーベキュー広場になっていますけれども、ところがですね、いろいろ調べてみたら分かったことなんですが、手塚長老がですね、この天沼教会がバプテスマをするときに秋川に皆さん連れて行ったらしいんです。で、バプテスマを受けそのされたところが、その今私が住んでいる下のバーベキュー広場だったらしいんです。ありがたいことだなと思うんです。そういうふうに何か大きな神様の配慮があって、何か心をですね、そこに向けるように導かれているような気がするのです。この天沼教会に来てですね、それこそ素晴らしい方々との出会いがありましたけれども、その中で一つ覚えていることがあるわけです。この教会の裏手の方に住んでおられる一人の青年がですね、勤めに行くので必ず教会の前を通るわけです。昔は皆さんも州法に書かれているように、こういうふうに今 のそこにクリニックが建っているところが駐車場でした。それでですね、ここからこう斜めに向こうの方へ、教会通りの方へ抜けるわけです。で、その青年の方はですね、教会の前を通るたびに、朝行くとき帰るときですね、必ずそこに立ち止まってですね、手を合わせて、そしてこうお祈りしてから行かれるわけです。なんかお宮参りに近いなと思ってたんです。で、その青年の人がですね、時々私がいるとですね、話しかけておいでになられました。で、この青年の方はどちらかというと話しててとても教養のある方であると同時に、理屈っぽい人だということがよく分かったわけです。で、この方がですね、私に質問されたわけです。なんかお坊さんに聞くような感じなんでしょうか。先生、生きるっていうことはどういうことなんですかっていう質問でした。で、私はですね、この方が大変理屈っぽい人であることをよく存じ上げていましたので、これはもうソロモンの言葉を借りる以外にはないな、そう思いまして、聖書のですね、言葉を少しでも読んでいただけたらと思って、伝道書の言葉を、実は一緒に読む機会を持たせていただいたわけです。伝道の書の5章の18節、ここにはですね、こう書いてあるんですね。まあ皆さんもご存知のように、実はソロモンというのは非常にリアリストでした。なんか理想を語るんじゃなくて、現実を鋭く実は見つめる人でした。この方がですね、こういうふうに書いてんです。見よ、私が見たところの善かつ美なることは、神から賜った短い一生の間、悔い、のみかつ火の下で 労するすべての苦労によって楽しみを得ることである。それがその分だからである。また神はすべての人に富と宝とそれを楽しむ力を与え、またその分を取らせ、その労苦によって楽しみを得させられる。これが神の賜物である。このような人は自分の生きる日のことを多く思わない。神は喜びをもって彼の心を満たされるからであるって書いてある。で、彼にこのことを話したらですね、なんて言ったかというと、ああそうですよね、でもね、待ってくださいよ、聖書にはもう一つ書いてあるんですよ。15節、彼は母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたように帰っていく。彼はその労苦によって得た荷物をもその手に携えいくことができない。人は全くその来たようにまた去っていかなければならない。これもまた悲しむべき悪である。風のために労する者に何の益があるか。人は一生暗闇と悲しみと多くの悩みと病と憤りの中にある。人間はですね、このような生き方を迫られているわけです。で、私もですね、つくづく思ったんですね。この方と話しているときに、楽しく成功している人はすぐ時が流れる、すぐお年寄りになっちゃうんですよ。しかし苦労し悩める人の人生はすごく長く感じるんです。苦しいことを悩めることを持っている人はそうなるんでしょうね。すべてに時がある言われています。で、これを見てまいりますととてもよくわかることなんですが、人間の一生というのはいかに短いかということです。我々はこの時の流れの中に押し流されているわけ。しかし私たちはよくよく考えると、時は平等なんです。福島さんのそれこそ時と私の今の時は同じように流れてるわ。しかしその時の流れをどういうふうに捉えていくかが、私たちの人生満足するかどうかを決めるのかもしれませんね。また一人の人というのは、ソロモンが言うようにですね、私は私でしかないんです、誰かのようであったらなどという過程は我々には許されない。私の人生は私で歩まなきゃいけないわけ。だからイエス様は言われたんです。あなたの十字架を負って私のもとに来なさい。人間はですね、生きていくのには知恵が必要です。ソロモンはそのことをこの伝道の書の中に、いろんな観点から述べているわけです。生きるということはなかなかのことです。しかし私はこの青年に言ったんです。生きるというのは 生かされているということを知ることだと思いますが、そうなんです。私が生きているではなく、生かされているという認識がとても大事なんだと思うんです。そしてここにも書かれているように、私たちはですね、短い人生を生きるしかないんです。言葉を変えれば、生きているものは生きているからこそ死ぬべきことも知っているのであります。実はこの青年はですね、大切な家族、母親を失った後だったのです。何かこう本当に求めていたんだと思うんですね。そして自分の生き方というものを本当に聖書の中から知りたいと願ったのでしょう。それから必ず日曜講演会においでになりました。まあ、ありがたいことにこの日曜講演会には 4,50 人が必ずここに集まってましたから、まあ日曜講演会だけは休んだことはなかったわけです。彼は忠実に来ました。そしてやがてクリスチャンになりました。彼は自分の人生というものと向き合って現実をあるがまま受け入れたということです。人間の人生というのはですね、生まれた、そして死んだ、簡単に言えばそれです。でもその人にとって自分自身の人生は自分で責任を持って生きなければならないのがこの世の命です。聖書には私も時々ね、ぎょっとすることがあるんですよ。創世記を見てまいりますとね、創世記5章の5節から書かれてんですね。もうちょっと冷たいんじゃないのって思うようなことがあるわけです。創世記5章の5節、アダムの生きた年は合わせて930歳であった。そして彼は死んだ。セツは105歳になってエノスを産んだ。セツはモノスを産んだ後、807年生きて男子と女子を産んだ。セツの年は合わせて912歳であった。そして彼は死んだ。エノスのことも書かれてるんです。そしてですね、最後に何て書いてあるか、彼は死んだ。私はですね、これを読んでいくときに、カイナンはどうなったかとかですね、マハレルはどうなったとか、ずっとここに書いてあるんです。みんな最後は何かというと、彼は死んだ。人間はこの世においてはですね、離れられないものがあるわけです。それは皆さんもご存知のように、必ず死ななければならないという現実がある。その現実と向き合うということが私たちにとってとっても大事なことなのかもしれませんね。いや、その向き合うことによって新しい世界が開けてくるのかもしれません。私は自分が牧師をここでもやらせていただいて40年近くやらせていただきました。牧師の働きというのは、 死と向かい合う仕事です。なぜなら人生において一番厳しいものがそれだからです。真剣に死と向かい合っている人にそうていく、それ解決なんかできませんよ。ただそうていくことが求められているのが牧師の仕事です。私たちは逃げてそれを見ることはできません。生きているものはすべからく死ぬのです。しかも人生は実に短いのです。テモテ第一の手紙の6章の7節には書く書かれています。私は何一つ持たないでこの世に来た。何一つ持たないでこの世を去っていく。皆さん冷たく思われるかもしれませんが、これが現実です。アレキサンダー大王は征服に明け暮れました。しかし彼は机の上にですね、自分の机の上にドクロを置いていたそうです。彼は常に死を自覚し、自分が生きている間に自分のなすべきことを思いっきりやりたい。そう思ったに違いありません。時々変な人がいますよね。トランプさんなんかもちょっと私には理解できないんですが、しかし一つのですねビジョンを持っている人はそれに取りつかれた時にはですね、もう周りが見えなくなるのかもしれませんね。そうさせるのは何であるかというと迫っている死です。人間には限界があるということです。真の始皇帝は皆さんもよくご存知のように不老長寿の薬を求めました。年が取れば取るほど彼は本当に長く生きたい、自分の老いをとどめたいと考えたわけです。彼はそのためだったら惜しみませんでした。そこのところに寿福という人がいたんです。これがですね始皇帝に言ったんです。どうもあの日本というところに不老長寿の薬があるので、ぜひ私に行かせてください、そのための船団をお願いしますというわけでですね、船の中に技術者やいろんなものを積んでですね日本に来たっていうんです。そのおかげで日本の文化は栄えたっていうんです。まんまと資金と人材を、実は得て日本に来たわけなんです。彼が帰国する前に皇帝は亡くなってしまいました。そこで彼は日本にとどまったと言われてるんです。人は必ず死ぬんです。死ぬ運命を本当に背負ってるんです。私もついに74歳になりました。で、実はね皆さんに面白い本を見せたいと思うんですが、ここにですね私あの3冊なんですけど、山田風太郎という人の歴史小説を本当に一生懸命書いた人ですよね。この人が人間臨終図鑑というですね本を実は書いてるわけ。でこれを見てですね、私は一歳ごと年取るたびにですね、この70歳の時に誰が亡くなったかななんてねちょっと見たりしてんですよ。74歳で亡くなった人がいるんですね。誰だと思いますか？まあいっぱいいるんですが、特に 徳川家康は74歳で亡くなってるんです。なんか天ぷらを食べて食あたりになってですね、それで亡くなったらしいんですよ。そのことの詳しいことがここに書かれてるわけです。歴史のそういうものを調べてみると本当に面白いですよね。なんと74歳では毛利元就が亡くなってるんです。三本の矢の、彼も74で亡くなり、そして湯川秀樹も74、今の私で亡くなってるんです。私は間もなく75になろうとしているんですが、なんかあんまり実感としてないわけです。がしかし確かに迫ってきてるんです。話は変わりますが、先日若い働き盛りの牧師さんががんのために眠りにつかれました。45歳でした。亡くなる1ヶ月前、自宅療養をしておいでになられるご家族の本人の希望をいただいて、私は油注ぎの癒しの祈りをしてまいりました。彼は以前にもがんの手術を受けていました。彼はですね、家で療養しようと思ったのはこのコロナのせいなんです。病院に入ったら面会できないですから、家族の人たちとの自分自身ですね、その時を持ちたいと思われたんでしょうね。しかし彼と以前話をした時に、彼はとっても重要なことを話してくれました。自分の人生の景色が変わったっていうんです。そうでしょうね。自分の終わりがいつであるかって言われると景色が変わるのは当然でしょう。そして彼はこう言ったんです。キリストの十字架の深い意味が実感できたっていうんです。どんなふうに？我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと徹底的に人の死と向かい合われた。そして実際に自分で死んだのではなく殺されるという死を経験された。その極みまで決して逃げず、それを受け止められた。彼は言うんです。自分がそのがんという、そして宣告を受けた時に、本当に自分自身がですね、もう人生がぐらぐら揺れた。そして死ぬんだな、これを受けるのは大変だったっていうんです。しかし彼は言うんです。マタイやマルコがこのようにイエスが苦しんでいかれた情景を余すところなく書いてるんです。徹底的にそうした死と向かい合って行かれたイエス様がおいでになられた。これを記録したことは非常に尊いと言うんです。なぜなら自分が今そこに向かっているから。私たちは変なロマン主義で、その死から避けることを考えるかもしれません。その前に癒されることを願うかもしれません。がしかし彼はですね、自分がそういう現実と向かい合っている時の不安やいろんなものを感じた時に、イエス・キリストがこれを経験されたんだな と思うことで、そして彼が言うんです。アバ父よ、主よ、すべてをあなたに委ねます。私はですね、これが本当に大事なことだと思うんですよ。そして人類が聞いた最大のグッドニュースは何だったんでしょう。イエスは十字架で亡くなられて死んだ後、三日後に復活されたっていうことなんです。あの時にいい加減で復活したんだったらね、本当の救いになりませんよ。徹底的に苦しんで現実と向かい合って、そしてその時にですね、神様に全てを委ねる、これが大事なんだと思うんです。私はこの若い牧師がですね、どんなに残金な思いを持っただろう、もっと働きたかった、もっとこういう思いを持って福音を伝えたかったと思ったに違いないと思うんですが、私はですね、何かこの若い牧師から私たちがまだ経験してないことを本当に向かい合って経験したすごい人なんだなと思いました。彼にはですね、最後は落ち着いた表情があったんですよ。すなわち彼が言ってんです。最後は神様に委ねられるということがどんなに大きな喜びであるか、平安であるか、どんなに大きな希望であるかっていうことなんです。イエスは十字架で亡くなられた後、三日後に復活された。そして天に昇られたって書いてある。ヨハネによる福音書17章のところを見ていただきたいと思うんです。ここにはですね、このように書かれています。弟子たち、おそらくこのイエス・キリストが十字架で亡くなったとき、大失望を経験したに違いありませんが、復活されたイエス・キリストに出会ったときにどうなったんでしょうか。この口語訳170ページを見ますとですね、このように書かれているわけです。17章の2節から、あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を手にお与えになったのですから、永遠の命とは唯一のまことの神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。そうなんです。永遠という概念がね、私たちもいい加減なんです。精神科のお医者さんが言ってんですよ。ある本に書いてらっしゃるんです。精神的にちょっと病んだ人がいたって言うんです。その人が夢を見た。その夢の中でね、永遠に生きなきゃいけないっていう夢だったって言うんです。だからこの人は目が覚めてから何て言ったと思いますか。永遠に生きるって大変だ。ええ。永遠っていう言葉が私たちにとってですね、この苦しい人生を永遠に味わえと言われたら、まさにこの世は地獄です。しかしここで言われている永遠の命というのは、それはですね、神様と共にある永遠の命である そしてイエス・キリストを知るとは何を知ることなんでしょうか。主は私たちにですね、イエス様は私たちにきちっと証拠を残された、すなわち私たちのこの世に来られてですね、この私たちが知ることができる、それはですね、ヨハネ3章の16節に書かれている、もうあまりにも有名な聖句ですけれども、ここにもですね、永遠という言葉を使って書かれてるんですね。神はその一人を賜ったほどにこの世を、何て書いてありますか、愛してくださった、それは御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。すなわち私たちが永遠の命を得る一つの条件は何であるかというと、一つです。それは我々の側にあるんじゃないんです、神様にある。神が愛してくださったこの世、神様の言葉は悪いですけれども、一方的な思いによって我々は救われた。でもそのために神はどうしたかというと、天から下ってきて我々をどんなに愛したかという証拠を残された。私たちは本当の意味で永遠というものを自覚し、永遠にただ生きるんだったら辛いですよ。でもね、本当にこの愛の方と永遠に生きれるというこの喜びを我々が今味わっていなければ、私たちの永遠の命は決して幸せなものではないんじゃないでしょうか。聖書を見てまいりますと本当面白いなと思うんです。永遠の命って言われたのは誰であるかというと、イエス・キリストその方なんです。旧約聖書にはね、永遠の命なんてあんま出てこないんですよ。新約でもですね、永遠の命とヨハネが本当に言いますし、弟子たちも言うんです。でもその永遠の命というものについての概念は、これはイエスが私たちに与えられたものなんです。イエス・キリストは私たちに言われるんです。私は限りない愛を持ってあなたを愛した、そしてあなたは私の愛によって永遠にやがて生きるものになるのだ。なんて素晴らしいメッセージでしょう。これはですね、私たちにとっての一番のエネルギーです。私も自分が牧師をやってですね、こうして働かせていただいた一番のエネルギーは何か、すべての人が救われて永遠の命を得てほしいっていう、そんな願い、このための働きに勝るものはないと思ったから。キリストへの道の20ページにこう書かれてるんです。神は死よりも強い愛を持って地上の子らに思いをかけておいでになります。神が一人子をお与えになったということは、全天を注ぎ出して一つの賜物として与えたもうたということなのであります。素晴らしいですよね。私は本当にこういうことを考えてまいりますと、本当に神様が私たちのためにこの永遠の命を用意してくださったという素晴らしさをですね、改めて感じるわけです。 やはり同じこのキリストへの道の中に書かれてですね、私どものために払われた驚くほどの犠牲を静かに瞑想してみましょう。ひとたび失われたものを呼び返し、父なる神の家に連れ戻すためには、天はあらゆる努力を惜しまないことを感謝しましょう。これに勝る動機や力ある方法は、他ではどこでも見出すことはできません。私どもは神の憐れみを無視していいでしょうか。神は一体これ以上何をなさることがあるでしょうか。驚くばかりの愛をもって私どもを愛したもうた神との正しい関係に立ち返りましょう。本当にそうですね。私たちにはですね、神様から素晴らしい本当にプレゼントがいただいてんです。パウロもこの考え方に従って、弟子たちもそうですが、パウロはここで手紙の中でこう書いてんです。罪の支払う報酬は死である。ローマ書6章の23節の御言葉です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。私たちは最後にこのユダの言葉を心に刻みたいと思うんです。ユダの手紙21節、神の愛の中に自らを保ち、永遠の命を目当てにして、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。主が私たちを待っておいでになられ、私たち一人一人が永遠の命を受けることを願っておられる、このことを私たちはこの安息日に覚え、主に感謝を捧げたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。